誰も自分自身のことを考えるだけでキリストイエスのことを思ってはいません。あなた方は自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。愛する子供たちよ、あなた方は私の大切な子供、しかしいつまでも子供があってはいけません。子供とをやめ大人になりなさい。私はあなた方が私の愛の中で生き育まれ、そして他の人のことを考え私のことを考える大人になってもらいたいとおっしゃいます。あなた方が大人になったとき、あなた方の前に子供たちが、私の子供たちが生み出され、また満ちてくるであろうとしあれます。子供は子供を産むことはできません。あなた方大人になるとき、あなたを通して子供が生み出され、あなた大人になるとき、子供たちが育まれていくとしおさえます。私のことを中心にしっかりと置き、そして他の人のことを思いなさい。それは人間的ではなく、私が思うように思いなさい。あなたは私に満たされ、そしてあなたは自分自身から解放されて、私に目を留め人々に目を向けていくとき、私の思いがあなた方の思いのうちに来る。その思いと導きに従って対応していくとき、人々は救われ癒され立てがられていくと主は仰せられます。
このいつも喜んでいなさい、この喜びを奪われてはなりません。この喜びはあなた方の安全になると主は言われます。この喜びを奪われることなく、また御言葉を奪われてはなりません。絶えずこの喜びに立ち返り、御言葉に立ち返りなさいと主は言われます。
賛美隊が出て行って路上に立ったことは圧倒的な勝利である。しかし続けていきなさい、続けていきなさい、進み続けていきなさい。あなた方はリバイバルがすでに始まったことをその時知り、収穫と刈り取りをするであろう。種まくに行くのではありません、刈り取りに行くのです。私はあなた方を刈り取らせるために出て行かせ、刈り取らせるために使わせたと主は仰せます。収穫がやってくる、大収穫が始まっている。あなた方は信仰を持ってみ、そして私の言葉に従って踏み出していきなさい。次々に人々は救われ癒されてくると主は仰せられます。あなたのその手を通して私は癒し、あなたのその口を通して私は語り、私は私の大いなる技をあなたを通して表していこう。あなたが信じて従うなら私はあなたを通して表そう。あなたが間に合ったから整ったから導いているのではありません。全く十分でどうしようもない罪人です。しかし私はあなたの名を呼んだ、そしてあなたが私を信じたとき、私の言葉があなたの血に与えられ、言葉によってあなたは清められ、言葉によってあなたは許され、言葉によってあなたは立てられた。それを私はあなたを使わせていくと主は仰せます。愛する子供たちよ、あなたの何かではなく私の言葉があなたを導き、私の言葉があなたを通して私の栄光を表していくと主は仰せます。 God is working for my goodGod is working for my good. God is working for my good. Yes, He did it. God is working for my good. God is working for my good. Yes, He did it. Hallelujah.愛する天のお父様、聖霊のご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝します。また、素晴らしい特別賛美をありがとうございます。全世界で、持ち合うことをありがとうございます。また天のお父様、救われた人一人をありがとうございます。オンラインで今礼拝されている人一人をありがとうございます。ダウンロードして礼拝される人々をありがとうございます。七歳ゆさみ教会の親牧師であるあなたが、七歳ゆさみ教会で牧歌しかさっている日本中世界中にいるおびただしいあなたの民をありがとうございます。今から御言葉いきます。聖霊様、御言葉を通して語り導いてください。上からの知恵と識とでは盾を持って語ってください。語るも今日もへりくだります。神の言葉によって生かしてください。信じてイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。瞬間にしましょう。ハレルヤー。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目を終えた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ロマ書の10章の17節が、示された言葉の一つなんですけども、10章の17節に何が書いてあるかというとですね、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですと書いてあるんですね。でこれ何かといったら、信仰を通して神は働きます。信じるものを通して働くんですね。だから信仰が鍵になるわけですから、じゃあ信仰っていうのは何かというとですね、聞くことから始まるんだということですね。信じることなんですけども、何を信じるか、神を信じ、キリストを信じるんですけど、具体的には神の言葉なんです。 キリストの言葉なんですね。言葉を信じるんですね。でもちろん吟味と確認は必要ですけれども、そのキリストの言葉を信じるんですね。でつまりその言葉を聞いて、その言葉を受けて、それを信じるんですよね。それをね、ぜひね、覚えてほしいんですね。ね。で、で、それは2つあるんですね。1つはね、別にこっちは向こうから語って、神様の方から望んできて語ってくる言葉。例えば、アブラハムが、アブラム、12章で75歳の時に、あなたの生まれ故郷、あなたの地を出て行きなさいって言った時、あれは神の方から語ってこられたわけですよね。まあ、もちろん交わってたからでしょうけど、語ってこられたわけですね。そうですね。そして、彼はそれに応答したわけです。しかし、今日開きました、マタイの14章の、22節からのところはですね、まあ、イエス様は群衆を解散させて、自分は山に行っての祈られて、ね、そして夜中の3時ごろに、弟子たちが湖をこう、ね、波に悩まされてこういたときに、そこにこう湖の上を歩いて、つまり湖を歩いて来られるわけですね。今日はもう、ポイントを絞って話しますね。こう来られたわけですね。その時最初はイエス様だと思わないわけですよね。いつも言いますように、幽霊は日本ではお墓に出てきますけど、ガイラ地方では、こちらではガイラの湖の上に出ると言われてますので、そういうふうになるわけですね。だから湖の上にこう、だから幽霊だと思ったわけですよ。まあ夜中の3時ごろね、まさかイエス様だったら湖を歩けるでしょうけど、まさか湖を歩いてくるとは思ってないじゃないですか。ふーっと絵画したらですね、出たーと思ったわけですよね。お墓歩いてたらですね、なんかこうふーっとなんか気持ち悪い雰囲気になって、ふーっとなんか来たらですね、出たーと思う。まあ今の世代わからないな、我々の世代は思う可能性がありますよね。でそのまっから思った。そしたらイエス様がすぐに、ね、あれ揺れたって怯えたとかに、いやしっかりしなさい、私は恐れることはないってまで言われたわけですよね。あ、イエス様だと分かったわけです。まずこれ一つ語りかけですね。しっかりしなさい、私は恐れることはないよって、こうこれは言ってくださった。でここからです。兄弟子のことイエス様だと分かったら、イエス様だって分かったわけですよ。イエス様の声だってすぐ分かった。そしたらペテロは何て言ったかと言ったら、主よ、もしあなたでしたら私に湖を歩いてここまで来いとお召しになってくださいと言ったんですね。これは求めたんです。でこれはもしあなたでしたらっていつも言いますように、これは疑ってるんじゃなくて、いやあなたですねっていうことですね。あなたなんですね、そしたらっていうことですね。だからこれはあなたで、もしあなたでしたらって疑ってるんじゃなくて、いや あなただったんですね、あ、そら失礼しました。じゃああなただったら、あなたがこうやって湖を歩いてここまで来てるように、私にも言ってください、湖を歩いてここまで来いとお召しになってください。つまりそう言ったら歩けると信じてるわけですよ。書いてないけど、わかります？私も言ってくださいって言ったわけですよね。求めたんです。奇跡を求めたんですけど、奇跡を求めたんですけど、言葉を求めたんです。主が命じてくだされば歩けると信じてたんですよ。皆さん、神の言葉を信じてますか？神が治ると言ったら治るって信じてますか？神が救うと言ったら救われると信じてますか？神が当たると言ったら当たれると信じてますか？パウロ牧師はですね、昔から品川に街道を建てるって、品川に教会を建てると言われた、昔からね、私がいた頃から。でもまあ、信じていたけど、特にそれ以上ではなかったんですけど、最近になってはっきり語ってこられた。だから街道建築と言われました。今まで街道建築、彼女も言わなかったんです。海外選挙オンリーだったんですね、どっちかというとね。ところが今は海外選挙は目標にやり続けるけど、街道建築も言うんですよね。皆さん、長崎とは違うのです。東京は品川に建てるのに、どれだけいるんでしょうね。ね。でも神が言ったんですね。だから神が言ったから建てる、だから神が建ててくださるって言ったんですね。どうしようってですね、約束献金10億円来たそうですね。すごいなと、みんな信仰がね、笑ってましたよね。皆さん責任持ってくださいよなんて言われてましたよね。で何か言ったら、いや神がしてくださると期待してるんです。神が言ったらそうなるって信じてるんですよ。信じてますか？神が語ったらそうなるんですね。神様はですよ、自分が祈って求めたからこれが答えだって勝手に思わないでください、ね。特に最近はスマホに入ってくるのは情報に気をつけてください。電話かかってきたって情報に気をつけてください。遺産がいっぱい入ってきたりはしませんので、大体神はそういう方法じゃない方を通ります。宝くじが当たるとか、当たらないとは言いませんけど、そういう形は滅多に取りませんので、ね、何を言いたいかというとね、神様が語ってきたら、神がおっしゃれば、神の言葉はそうなんです。で原則的なことね、例えば全てのことを感謝しなさいと命令で、全てのことを働かせて益とする愛する者には、愛する者は主に従うことだから、一日今日言いませんね、聖書箇所を聞いたら確認できます。愛する人は主に従うんです、聖書に書いてあるんです。でそして、全てのことを感謝するのは命令なんです。 その命令に従って感謝するってことは主を愛して従ってるから、全てのことを働かせて益になるから、必ず益になる。あの益ってのは利益の益じゃないんですよ。言語は祭殿になるって意味なんです。祭殿になるってことなんです。必ず永遠という箇所まで祭殿になるよってことなんですよ。祭殿になるんです。いいですか。これはもう原則だから、特別語られてなくてもそうに決まってるんです。だから一番簡単な方法は、徹底して感謝するとき、私たちは神の言葉を信じて従ってるから本当に益になるんです。逆転が起こるんです。でもさらに具体的に、いろんな問題が起こったときに神に言葉を求めてますか。あなたは癒しですね。だから神を治してくださいも原則的に治ります。でもいつも言うように、天に召されるときは召されますし、時っていうのは神が握っておられますから、治すんだけど時間がかかる場合もあれば即座に治ることもある、ね、一緒に聞いてくださいよ。パウロ牧師はベニ君が会うとき求めたんだ、言われました。結構早く来た。で、早く来たから告白が始まったんです。来てないのに思い込みで言わないように、もし天に返すことは御心だったらどうしますか。でちゃんと神の言葉を受ける。でペテロは求めたんです。水を歩いてここまで来いとお命じになってください。バカじゃないと思いませんか。大阪弁で言いましょう、アホやなって感じですね。しかし、いいですかね、こういうことを求める人がね、奇跡を見るんですよね。人に求めないでください。人に期待しないでください。神に求めて神から言葉を受けるんです。そしたら受けたと信じて告白を開始するんです。でもまず言葉を聞くんです。言葉を聞くためには一番簡単な聖書に触れるんです。教会に来るんです。教会に来ると予言を通しても説教を通してももちろん吟味したですよ。神は語ってるんです。説教で読み話をし、予言で人間的な言葉を語る、それは教会ではありません。教会は神の言葉が語るところなんですよ。神を中心にした交わりなんですよ。人間的な温かい良い交わりではなくて、イエス・キリストご自身を中心にした交わりが教会なんです。イエス・キリストは本当の愛だから、時には厳しいことを言うんです。授業の時にやってないことをしてたら、まあ、ダメですよって言わなきゃいけないんです。言えないのは愛がないからです。神の愛じゃないからです。教会の中にたくさんそういうことがはびこってきて、ヒューマニズムがいっぱいなんですよ。ヒューマニズムに人は変えれません。神の言葉は人を作り変えます。神の言葉は人を救います。神の言葉は奇跡を行います。神の言葉は水辺も歩かせます。神の言葉には、神には不可能はないから、その方が語れる言葉は不可能がありません。神は愛以外何者でもないから、神が語れる言葉はどんなに厳しく聞こえても実は愛そのものです。あのね、神の言葉を聞いてください。神の言葉に触れてください。一番の近道は聖書に触れること、教会に来ることなんです。教会では神の言葉を語りましょう。その時神の働きが起こります。でペテロは求めたんですよ。主よ、もしあなたでしたら、まあ、あなたですよね、じゃあ私に水をここで来いと命じてください、命じてくださいって言った時に、イエス様は即座にですよ、来なさいって言われたんですよね。何バカなこと求めてるんだと思うね、どうしようかなとか言われなかった、来なさいって即座に言われたんですよ。即座に、わかります。求めてください。神は語ってくださいます。ペテロの素晴らしかったよね、その言葉を信じたんです。なぜ信じたと言えるか、すぐに言葉に応答したんですね。来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水を歩いてイエスに行った。聖書ってね、奇跡を当たり前に普通に書くんです。来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て、ペテロは漁師で外来語の専門家です。こういう時に外来、こういう時じゃなくてもですけど、外来語がこうやってちょっとね、日も幸もがなくなって、ね、波はこう悩まされたんでしょ。その時に水を歩いて、エス様来たから私も行ってって言って、言われたからといって船から出て歩くってね、いつも言いますが、ある方がね、漁師の方が教えてくれました。偉大牧師って、あの船から出るということは命を捨てるということですよ。船の中にさえいれば大丈夫なんだけど、船から出るってことはもう死を意味するんですよって言われて教えてくださった。へえと思ったんですよね。 その時ですね、ペテロは言葉に応答したんです。信じる人は従うんです。信じる人は応答するんです。ありがとうございます、イエス様、歩けるんですよね。ありがとうございます、わかりました。歩きさえすれば歩ける、歩きさえすれば行ける、行きさえすれば歩ける。でもどうしようかなって、こうやってね、水をこうやって、足をこうやってね、ステップ踏みながらね、こうやってたらね、歩かないんですよ。どんなに信じていても踏み出さない限り水は歩かないんです。昨日の土曜日言ったでしょ、踏み込んだでしょ。種まきじゃありませんよ、刈り取りです。山田ゴスペルクラブ、山で刈り取りしてくださったんですよね。種まきを長い間してくださったんですね。いや本当に感謝です。もう20年30年ぐらいかな、ずっと種まきをしてきた。でも今神様言ってることはね、刈り取りだって言ってるんですね。刈り取りだって。だからね、それをね、覚えてください。これから刈り取りが始まります。ね、占領の中で刈り取りが始まったことをね、ぜひ覚えてください。で、言葉に応答するんです。応答したときに神様、でもその前に今日中心は聞かないと始まらない。信じるって何を信じるかって、神を信じるけど、その言葉です。神の言葉です。神の言葉です。聖書です。聖書。我々プロテストしたんですよ。聖書が神の言葉で、これが私の信仰の拠り所なんですよ。ここに立つんですよ。それ以外にないんです。それ以外にないんです。予言も吟味するのは聖書の言葉だったら受け取るんです。聖書の言葉だったら、聖書の範囲だったらね、指示を含めて。これだからサタンは聖書になんとなく引き離すんです。朝から礼拝来てるような人は聖書を見たくないなんて思ってないと思う。でも気がついたら聖書読んでないなとか、気がついたら聖書出てないな、気がついたらスマホばっかり見てるな、気がついたら我々の世代はテレビばっかり見てるな、パリオリンピックどうだった、今日は卓球、昨日は柔道、いろいろやるわけですね。ある方は体が疲れたな、いろんなことをやって神の言葉がどんどん後回しなんですね。この8月、極端なほどに神の言葉に聞いて、神の言葉に触れてください。神の言葉そのものに力があります。神の言葉を聞くだけであなたの霊は強まり、神の言葉を聞くだけであなたに信仰が与えられてきます。頑張って信じる人なんてない。神の言葉を聞いて、神の言葉に触れれば信仰を与えられるのです。神の言葉に聞き続ければ従う力が来るんです。神の言葉に力があるんです。私たちに何かがあるんじゃない。私の決意や情熱や熱心が何かをするんじゃない。神の言葉が成し遂げるんです。だからサタンは神の言葉から私を引き離すんです。サタンは神の言葉から引き離すんです。私は神の言葉に聞くのです。神の言葉に聞くのです。これはどうぞ覚えてください。その時の私たちはね、信仰が分かってますね。従う力も来ます。で、従って応答していくとすごい奇跡が始まってきますよ。一番大きな奇跡だと思いますけども、およそ救われそうにない人が次々に救われていくでしょう。皆さんの中でね、あの人救われたら地球はもう終わりだなと思うような人いませんかね。そういう人を意識してね、ちょっと名前挙げてね、おいでね、主に求めてください。言葉が来たら告白しましょう。救われましたって。基本的にみんな救われますよ。主は願っておられるから。ただイエス様が宣教しても救えなかった人はいますからね、確認を求めてください。言葉が来たら間違いありません。告白して宣言しましょう。責任取らなくていいです。責任は神が取ってくださいます。でも言葉を求めないといけません。どうぞ主に言葉に触れてください。一説明できない語るかもしれないし、50章ぐらい読んだら語るかもしれません。50章読めばいいんです。それは恵みです。それぐらいあなたに御言葉を蓄えさせたいんです。いいですか。必ず語られるんです。必ず神は語られるんです。必ず語られるんです。ではね、主に期待してね、御言葉を触れてください。その言葉があなたを生かし、その言葉があなたを立て上げます、礼拝例えが大事にできませんでしたけど、弟子の皆さんにはこれでいいでしょう。お願いします。天の父様さん、お父様、御言葉ありがとうございます。8月に入りました。大収穫がやってきますので、御言葉に聞いてそこに従っていただけるように、まず聞くことを与えてくださり、神のことにお願いさせてください。 水辺を歩いたペテロのように言葉を求めたペテロに、私ももっと大胆に主に言葉を求めて、もっと大胆に主に言葉を求めて受けさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お祈りします。罪があるとお祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。天様、一人一人の心と体に触れ癒してください。問題に触れ解決を与えてください。シエスキーしまって心と体を癒されよ。異なる霊をイエス様って命ずる。出て行け。喫煙の霊はイエス様って命ずる。完全に出て行け。ギャンブルの霊はイエス様って命ずる。完全に出て行け。悪習慣をイエス様って命ずる。完全に断ち切る。恐れをイエス様ってその人の力され。骨が傷んでいる方ですね、骨に触れてください。イエス様は骨を強くしてください。喉が傷んでいる方、喉に触れてください。イエス様って喉よ、癒されよ。咳が止まらない方、イエス様って咳を止まれ。咳をお前を叱る。熱はないんだけど、なんか吐き気がしたり気分が悪くなったりする方、また下痢の方、嘔吐下痢症、また吐き気がする方に今触れてください。気持ち悪さを取ってこの原因を取り除いてください。イエス様って言うんです。やっさりよ。慢性的な蓄膿症というか鼻がある方はですね、死を触れてください。触れてください。やっさりよ。感謝します。すごく体が疲れやすくなっている方ですね、なんかあれもこれもってやることをやめて心を収めなさい。心を収めなさい。なんか中途半端をしているなら、それは続きます。心を収めなさい。なんかやるべきことをちゃんと真剣で徹底しちゃいなさい。そうでないことはスパッとやめなさい。なんか心を収めなさい。その時になんかすごくあなたは回復してきます。そして本来やるべき時にやるべき力が出てきます。今まで続けていくとやるべき時に力を失ってしまいます。でこの神様の言うべきことをやることができるように主に求めていきなさい。人を恐れてなんか言えないでいる方がいます。腹を立てて言ってはいけませんが、主から促しがあることを愛を持って言いなさい。それを伝えた時にある方はその場で変わりますし、ある方はその時ぶつかってきますが、あなたがちゃんと伝えて神に祈るなら、その後その人は変わります。その言葉はあなたの言葉によって神から来た言葉なので変えていきます。何人かの方がその時はぶつかったけど、後でその言葉に従って応答したと逆転したように、そっかちゃんと神に示されることは語りなさい。その時にあの神の栄光を見るとしちゃいます。イエス様ありがとうございます。感謝します。既に言葉が与えられている人がいます。その人は徹底して告白しなさい。告白してるんですけど時々そこそこまあまあなんですね。徹底して告白しなさい。その時その与えられた言葉が成就します。癒しが起こります。救いが起こります。回復が起こります。与えられます。徹底して告白しなさい。イエス様ありがとうございます。告白する力を与えてください。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤー。はい、チェックしてもらって、語られたり触れられたりしてしまいますか。はい、はい、あ、結構いますね。はい、それではお立ちください。神様、あ、もちろん神様、感謝します。ハレルヤー、はい。ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせを今日も元気で明るい喉水弁同士にお願いいたします。